金曜夜はラジナリー一人じゃないですか。
一人って寂しいね。
また言わない
か。いやーやってきましたね。もう第4回目ですよ。
もう4回目ですから。
そうですよ。まあそんなことで喋ってればあれなんで、まず自己紹介ね、はい、させていただきますけども、はい、私今回司会をやらさせていただきます。はい、関関亭栄太郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一人。
はい。私今日ね、一人でございます。はい、春風亭龍雀です。よろしくお願いします。
寒々しい拍手がね。
そうですね。なんか私たち以外の
拍手も、ね、だからもう第1回目の放送で、どうしても勉強にしたいっていうね。
勉強
しに来たいと。
そんな3人、ね、何の勉強するんですかと。
落語家さんに集まっちゃって
。いや落語家じゃないんじゃないですかね。一人は落語家してます。
いやだからもう話題をなんか呼んでるらしいんですよね。
呼んだんですか、うん、これが。
だから1回しか放送されてないんですけどまだね
そうですよ、
まだ1回でもこれ4回目なんですね、
でも、メンバーが今まであとたくさんいたじゃないですか。
滝川小立先生、
はい、
竜亭小痴楽先生、はい、春風亭少将くん、
はい、5人でね、
5人で
2回目やって3回目4回目
じゃあ 2回目3回目が理事さんあんたが休んだんですよ。
あそうそう私がね熱を出しました
。熱出して休むってそんな人いますか本当
に。いや熱出たんです
よ。子供じゃないんだから
本当に。いやいや本当昼過ぎにね関節が痛かったでまた四十肩かなとか思ってたら夜7時ぐらいから熱が出始めて、うん、まあ兄さんにちょっと移すと悪いと思
って俺メールもらってね俺が優しくポカリ2リットル飲みなって返したんだよね。
でまた2リットル買って、まあ、1.5 リットルぐらいは飲みました。
治ったんですか。
一応治りました。
先週の話ですけどもね、もうすっかり良、ね、くなって
次の日までに一応
そうだからリュウさんいない時すごいいい会になって
じゃあいなくていいじゃないですかいなくていい
なんで来たんだと思ったんだけど、まあ、今日だから他の3人がね、
はい、
まあ、小林がちょっとね仕事で遅れてると、まあ、少々も、はい、仕事で来ないと、
はい、
でこちらか兄さんが、はい、なんか甥っ子が来たから今日休むって言い出して
なんでだとプライベートなただ甥っ子が来た、甥っ子と遊びたい、甥っ子はラジナリより俺この方が
大事だと。だものすごい可愛いんだ
って。いやまあ写真とかねこっちに見せてきますからね。
そうなんだかんだこれもプライベートだからこのラジオも。
まあそうだね仕事じゃない
ですか、ね。こっち撮るかってさ。
まああっちの方が
実生活のプライベート撮るわそらね。
そうですね。
だから今日二人寂しい。
はい。
ね、寂しいでもねもう3人他の3人もねどうしても勉強しに行きたいという3人が
誰ですか。だからその
謎の人物。俺もだから会ったことない3人だから緊張してるんですけど。
今日はねここは
そうだ前回までねレンタルルームっていうのを借りてやってたんですよ、
はい、そうですね。
じゃあもう前回ね、うん、で2回3回前流れてないんですけどラップのコーナーっていうのがありましてフリースタイルラップのコーナーっていうのがあってあれ居酒屋でね居酒屋でねラップ最近面白いねっつって、はい、やってみようフリーでっつって、うん、酔ってる時ちょっとできたんだよね。
まああれ酔ってるからという勢いがありました
ね、うん、すごい楽しくなっちゃってねこれラジオでやってみようっつって
シラフの時やったの。
もちろんシラフのラジオの時
ラジオで
そしたらもうひどくて内容がラップの意味分かってなくて俺も
いや意味分かってなかった。
ただそれがもう面白くなっちゃってうわーって盛り上がっちゃって。
いやじゃあ韻踏むとかそういうのも全然関係なくやってたんですか。
いやだから韻をね踏む俺はしりとりみたいな感覚でなんか
いやしりとりじゃない
俺意味分かってなくて
リズムよくしりとりするだけでも
だから最後の語尾を取って俺やると思ってたの。
そうあ語尾取って
だから相当逆に高度なねテクニックを使おうってたの本当は自分の中で韻を踏めばいいんだな。
だテーマだけその相手が言ったものに返すとか。
そうだからそれ全く分からない。でもそれがさ面白くなっちゃってわーわーっつって盛り上がったらさレンタルームドンドンドンって来て、
誰が来たんですか。
これ誰か分かんないんだよ。これ開けてないんだよ怖くて
開けなかった
って怖くて開けてない
ドンドンって来て、
うん、
でみんな、
うん、
ここそれ収録中だったん
です。収録中でちょっと静かにやろうって言って
あじゃあドンドンってのそのクレームだというのは分かったんですか。なんとなく
うん、多分ねそう相当盛り上がってたから戦い方も強かったからまた
それでなんか覗き穴みたいな
覗いたらやっぱちょっと、うん、ものすごい怖い形相だから、開けられなくて
あでも開けなくて別に帰ってったんですかそれ。
そのなんかちょっと静かにしてねなんか静かにやろうと。
ああなるほど。
なんか、まあ、2回目の放送聞いてもらえば分かるんですけども、うん、栄太郎がうるさいみたいな話栄太郎の声がでかいんだみたいになって
あ一番響いたのは
声がでかいなんて言われたらもうテンション下がんじゃんやっぱり落語家が
いやそれいいじゃないいいことじゃないですか。
いや声でかいんだって恥ずかしいなと思ってい
や恥ずかしくないでしょ。
だ
から、
まあ、3回目もそこで一応やってね、まあ、静かにやって僕のラグビー講座、うん、聞いていただければいいんですけどもね、でやっぱりねちょっとあそこちょっとやばいな借りられないなってなって。
ああなるほど。ちょっと大きな声出すと怒られると。
で今回だから音楽スタジオ借りてね
ここすごいですね。だからもうここはもう 声はもういくらでも張ってもいいわけですね。
目の前にドラムセットとかある中で2人で座って喋ってるんだけど、
こ
ん
なすごいシュールな感じですね。
こんな環境あるかと、で思ったより音も漏れてる向こうの、ね、隣の部屋、
まあ、スタジオですからね
カラオケでよかったじゃないかって話もあるんだけど、
楽器でも、ね、誰一人持ってないと、スタジオを使ってる、
ね、でもこれはやっぱり龍尺さんが今日はね立っての願いっていうのもある。
いや願いじゃないわ、ね、何も希望してないですよ。
音楽好きなのに楽器一つも弾けないリュウジャクさんが、
ね、スタジオ入ったことない、
ね、入ったことないって、
小学校
ぐらいやれよって、ちょっとぐらい楽器触るよって
リコーダーしかできてないですからね。
あるんだけどね、まあだからいろいろね、あのこのラジナリもいろいろやっぱ宣伝していかないとね。
ああ、ね、今まだねあの、立ち上げたばっかりでツイッターしかやってない
ですけどね、知ってる方範囲でしか聞いてないんで、はい、まあいろいろね宣伝しようと思ってね、僕も書いて喋ったり、
あとどっか行ってきたんです
ね、なんか河原版っていうね、東京河原版っていう、はいはいはい、あの落語専門、また落語専門なんだけど、
まあ結局、ね、まあ、まずはねそこ
そこで一応ね宣伝してきて、はい、その河原版のツイッターとかインスタグラムに載せてもらって、
おお、
いや落語ファン行っているからその人たちにね聞いていただければなと。
河原版行った時は何なんですか、 どうやってあの、
あ、電車で行きました。
いや、で、それは聞いてないですよ別に車で行こうが徒歩で行こうが別にそんなものは聞いてないですよ。だからラジナリのことどういうふうにあの説明したんですか。
あ、だからやっぱ今ナリキンって、あ、そう、ナリキンってね、俺らナリキンのメンバー、落語芸術協会のナリキンってメンバーの、はい、俺らメンバーのね、メンバー員なんでね、だからそれナリキンっていうのの中の5人がやってるんで、ぜひとも紹介してくださいって言って、で、あの要はカラバンってさ、スケジュールごとにさ、載せてくれんじゃん。
あ、そうですね、
落語会が、
落語会情報をね、
それをね毎週金曜載せてくださいって言ったらダメだって言われて、
それはダメですよ、
会じゃないとダメだ、
会じゃなきゃダメ、それはダメだよ
なんとかなりませんから、こっちも真剣にやってるんです
よ。いやいやいや、
会としてやってくれ
ない、ま、マイナス印象しか売っていけないよ、ラジナリ取り上げてくれないですよ、そんな
それダメだっつって、
それはダメだ、
おこぼれコーナーみたいに載せてくれると。
あ、
まあでもなんとかね、ツイッターとかインスタ載せてもらったんでね。
なるほどね、じゃあそれで、まあそれを見てる人はまあ、こういうこともやってんだというのは一応認識はしてくれるということ、
うん、だからね広がっていけばいいなと。だから、うん、やっぱ落語聞いたことない人にもね、
ああそうですね、う
ん、まず入り口はここにしてほしいね
すごい狭いとこからありましたね、入り口普通ね、落語心中とかそういう広いところからあれですけど、
振りがすごいね、
いやいや振りがすごいね、
振りがすごい、打ち合わせ通りの振りみたいな感じ
うるさい
ベテランの味出すのやめてよ、本当に高田先生みたいなので、ね、やっぱうまいこと言うね、本当に。
なんか言ってきたんです
よ、ラゴ真珠って言ってきたんですよ。
そうなんですか、ラゴ真珠ってあの漫画ですよね、でちょっとボーイズラブみたいな、そうそう、ちょっと指定が気持ち悪いようななんかね、あのちょっと、
ちょっとやめてください、もう大好きなね漫画なんですから、
ね、気持ち悪いっていうんじゃないけど、ね、
そうそう、ボーイズラブ、ボーイズ、ちょっとそういう BL を書いてた作家の方がね、
まあまあ、そんな全面には出てないですけどね、
すごい人気なんだよね、だから
いやもう大人気で、
アニメもねすごい人気で、
余市会とかもなんかもう満員みたいですよ。
でさ、そのイベントがあったのね、銀座三越で、
はい、うんうん、
それで作家のね久保田春子先生と、
はいはい、
それでアニメの声優の林原めぐみさん、
はい、お有名な方ですね、
それからサンキュー達夫さんがいて、はい、でトークショーやってて、
はい、
でこれは俺やっぱね行かないといけないと、
お
使命感にね、このラジナリのやっぱりリーダーとして
ラジナリとして行こうとしたんだナリキンとかそのラゴカトじゃなくて、ラジナリのパーソナリティとして、
そうそうそう、で弟弟子の北郎連れてね
なんて北郎くん連れて行く必要ないでしょ、北郎くん
髪の毛引っ張っていこうとしたら髪なかった
、髪ないですよ、坊主ですよ、坊主
なんかあいつ3分ラグを優勝して、
うん、
あ、鼻高くなってからへし折ってやると思って
落語心中点でへし折るってどうやってへし折るの
って
お前、お前のことは誰も知らないぞみたいな、
そうって俺だからもう気合いで着物着てね、
もうお前いかにも落語か
って黒文月袴、
清掃じゃないですか、
いや清掃で行ったんすよ、こっちは勝負だから、ラジナリの代表としてやっぱり
はい、はい、
行ってね、やっぱトークショー聞きに行って、
うん、
着物着てんすよ僕ね、
はいはい、
でそのトークはもう落語のねことももちろん喋ってるんですよね、
それは聞いてるのは一般のお客さんと同じとこで聞いてるんですか、
うん、まあもちろんね、もちろんっていうのおかしいけど、特別に用意してくれると思うけど
落語家みたいな、あの紙が張った席にいるわけじゃないですね
いやでもこっちも着物着て行ってるんだけど、うもうお客さん全く俺のこと見てくんないんですよね、やっぱり
あ、
落語のこと全く知らなくて、要はアニメファンなんだよね完全に、
ああなるほどなるほど、だから、うん、普通の落語家さんが来てるとも思ってないし、
思ってない、あ、変なコスプレの人が、
あ、じゃあ本当熱心な落語心中のファンが来たみたいな感じ、
そうそう、大ファンが来た、
落語家の、
まあ、それはそうだとしてももうちょっと俺をいじってほしいと、そいつらもじゃあ全く無視
全然、
だから、ね、最後ね久保田先生に会いにね、行こうと思ってね、なんとかしたんだけど結局会えずに、いや色紙まで持ってってね、
お
俺の似顔絵でも描いてもらおうと思ってね、
その作家の先生に、
うん、
お
会 会えずにね、でもこれおかしいなと思ってね、要
は落語見に行っただけなんです
。そうそう、ただ着物着て見に行ったら変なやつみたいな。
鼻へし折られてるのは栄太郎愛さんあなたですよ。鼻へし折られ
て、俺も背高いから邪魔だ邪魔だなんて言われてね。何しに行ったんだと思って。
ヒゲ生えてるからいけない。
うまいねトーク
が。打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ、打ち合わせ、皆さんだね。
ちょっと
キーワードは、キーワードが
ヒゲ生えてるね最近。
ヒゲがあるから落語家だと思われなかったんじゃないですか。
いやヒゲこそ落語でしょやっぱり。
いやまあね、男子師匠とかね、
そうそう
男子師匠とか、まあどちらかというとヒゲの人が珍しい。
だから俺前回ラグビーの時にしゃべっちょっと喋ったんだけど、はい、あの平尾さんってね亡くなったラグビーのね、あの神戸製鋼のスタンド、はい、あの人に憧れてヒゲを生やしたってその時は言ったんだけど、あれやっぱ嘘で。
嘘なんですか。違うんですか。
本当はあの桂三木雄兄さんっていう兄さんに憧れて。
嘘でしょ。嘘嘘っていうか、三木雄兄さんもそこまでのヒゲじゃないじゃないですか。
だからヒゲの評判がね、あんま良くないんですよ。
あ、そうなんですか。
汚い汚らしいとか。
楽屋で評判あるんですか。お客さんに評判あるんです
か。楽屋のやっぱ師匠方は口聞いてくんないです。だから。
もう見て見ないふりですか。もう危ないもん。
本物来たと。
まあ、今ねちょっとまあ、うん、講座見てる方は大体わかると思うんですけど、ラジオだからねちょっとヒゲの状態がわかんないですけど、かなりの
ヒゲ。あの関羽か俺かって言われて
るね。そうですね。鼻のヒゲと顎のヒゲですよね。
こう手入れも大変なんだやっぱり。
だからあの耳とかこういうとこ、
こういうとこ剃ってね。ここら辺剃って剃って。ここらねやっぱりね、あの自分のハサミで切ると相当難しいテクニック。
おお、どうやって。
いいトリマーを買っちゃってね、また
えヒゲ用の
評判悪いのに、またさらにトリマー買って何ミリに設定できるとか言って。
どこ目指してんですか。
だからやってんだけどね。いや汚いといけないから、やっぱ綺麗に生やさないといけないって。
いやまあやるからには武将ヒゲみたいに見えちゃいけない。
そうそう、う
ん、ちゃんと早わざとやってんですよっていうのが分かる。
そうだからね、ヒゲだ、姫のちょっとイメージつけてやろうと思ってね。
それでもお客さんも評判悪いんですか。
うん、誰からも評判悪い。
もう剃ってくださいみたいな。
親からも電話がひっきりなしに。
そう、なんでそのあの固くなに剃らないんですか。
いや、やっぱりね、人生って一回ぐらいひげ生やしたくない時あるんだよ。ない。
いやー私はあんまりないですけど。
うちの親父もね、あの仕事辞めてから、あの退職してから急にひげ生やしだして。やっぱずっと長年思ってたんだなと。
ね、あ確かにね、あの毎朝ひげ剃るというのを開放感で、うん、あるかもしれないですけど、我々だからその。あのサラリーマンとかじゃないから、別に会社とかじゃないから、
うん、
まあ別にそのもう常に解放されてるんで別にないですか。でもあの場合はあの前座の時にあの
あそうそう
アフロ
にしたんで、一回で俺もう入って半年だよ。
さあアフロデビュー早い
です。アフロデビュー早いでしょあれ。
普通5年目ぐらいですよね。
アフロで一回、ね、あの誰か落語家の師匠のお葬式行って
アフロで、
うん、その写真が残ってんだよね。奇跡的にアフロで行った写真
が。私入った時はマイさんアフロじゃなかったんで、
う
ん、
アフロも
私が入る前
ですよね。ある先輩に怒られてね、
はい、
これ名前はやめときますけど、なんちゅう髪型してんだって。
おふざけてんの、
うん、正座しろって言われてね、お頭下げてこうやって、うん、でパッと見たらその人の髪型も天然パーマでアフロみたいな。
それあの俺と被るからやめてくれってこと。
そうそういうことだったんだよ。だからまあまあでもね、そういう
の何かしらそういうのやりますよね。
なんかやりたくなんだよやっぱりね。今日もやっぱ虎のパンツ履いてるし、
まあ見えないんですよね、あのラジオ
で、ね、やっぱそういうのなんか常になんか新しいことしたい。何が新しいか分かんないけど、
なんか黒のタイツに虎のパンツっていう怪しい格好ですけどね。
うん、やっぱこういうやっぱ清掃でいたいって。
清掃ですかそれ
っていう気持ちがあるんだよね。だからだからまあだからイメージついたらね、あの揃うと思って、はい、そしたらもうあの後からやるやつ俺の真似じゃん。
あ、じゃあヒゲの栄太郎みたいなこと言われだしたら揃うんですか、
う
ん、
そう。
おお、なるほど。あ、じゃあもうイメージ、
ヒゲ見たら栄太郎さんじゃない、あ違ったみたいな。
ああそこまでですか。一般の人が
一般の人が
ヒゲを見るたびに栄太郎な顔を思い浮かべるぐらいになったら、
だからこの評判の悪さに俺いつまで耐えられるか。俺また休む可能性あるから。
危ないな。ヒゲで休む。でも、ね、取りなさいよじゃ
あ。でもリジャクさん、
はい、
そろそろ、
うん、
あのコーナーに行きますか。
どのコーナー。
フリースタイルラップのコーナーですよ。
いやフリースタイルラップ怒られたやつじゃないですか。フリースタイルラップはねちょっと、2人でしょもう、
うん、ちょっとだからちょっと勉強し直してくれ俺。
そうです、私もちょっとルール分かんない、
ね、あんな難しいと思わなかったよ、やっぱラップの人すごいよあれ。
即興でしょそれ、ね、
うん、やっぱ落語とねラップは通じるもんがあるみたいなね。
まあその韻を踏むとかね、うん、その謎かけにちょっと近いとか。
ラップの人もねだから落語やってみたらこんな難しかったって言うかもしれないね。
逆にね、
うん、できる
こんなじゃなかった
ね。あ、だからお互いリスペクトし合って、ね、
あまり
いけるんじゃないかなと。
つけ焼き場でやるとねあれですから、ね、
じゃあ行きましょう。
おお、急になんか 唐突ですね。唐突唐突だな、本当に。
あの、ね、上げ下げ激しいから、はい、うちの師匠に似て上げ下げ激しいから。言うと怒られるけど。勉強のコーナー、
勉強のコーナー、これは勉強のコーナーっていう名前になったんですか、結局。
盛り上がってんな、やっぱり周りが。
これ勉強のコーナーで。
増えてきたよ、人が。
いや、聞いてないな、この人に。
さすが、さすが、仕切ってちょっと。そう。でも、こっから立場変わるんだよね。
はい、勉強のコーナー。
いや、だから前回ね、ラグビーのね。
ああ、そう、兄さんが講師で、ラグビーについて。
一回じゃ収まりきらなくてね、もう。
おお、すごいですね。
もっとやってくれと。もっとネットで調べてくれと。
人でかい講師役放棄してるじゃん
って言われて、2回3回にわたってね、はい、もう喋り倒しちゃって、
あ、ラグビーについて、
これラグビーのなんか人気上がんじゃないかと思って、
ああなるほどね、これで関心を得て、
仮にラグビーの人気は、ラグビーの人気は下がるんだけど、
下がらない、ま
あ、反比例だから、あれラグビーと
そうなんだ、なんでこう釣り合い取ってるそんなことないですよ、全然
ラグビーとラグビーで
バランス取ってから、かぶらないですよ、パンパン
だからね、今回ね、今回は本当はね、他の企画やろうっていうね、最後の、前回の最後ではそう言ってたの、少将くんが、はい、自分なりのこだわりがあるからそれをみんなで喋っていこうみたいなね、
ああ自分なら、うん、こういうこと
をラジオの最後にそれで盛り上がってたの、
あ、なるほど、
じゃあなんで少将くん今日来ないっていうことで、ね、急遽だからもう今日はね、はい、元、うん、音楽評論家
元やったことないですよ、
龍尺先生に、あ、はいはい、音楽とは何かと、
いや音楽っつってもすごい漠然としてますからね、私
音楽ってのはもうどういう字で書くんだと、
そっからですから哲学じゃない
か、幅広すぎます、なんで音を楽しむってなったのかと
そこはね本当に、
うん、それをちょっと考えていこうかな、
文化論になりますからね、
うん、ミュージックがね、なんで音を楽しむっていうね、そういう意訳されたのかとということで今日は龍尺さんに、
はい、
まあ、音楽についてね、たっぷり語っていただきたいんですけども、まず龍尺さん、音楽と初めて出会ったのはいつなんですか、
はい、音楽とですか、
はい、
覚えてますか、音
楽と覚えてますか、
そう、音ですよね、音、
うん、音って違う、まあ音楽として
じゃあ、だからまあまあ自分が単純にその音楽として、うん、好きになったやつですよね、うん、最初は どこら辺の最初から求めてるんですか、
だから本当に、これが音楽だなと気づいた時、
これが音楽、それも音楽の時間とか幼稚園とかのあれですよね、
その時、あ、これ音楽だと思った、本当に
教育、うん、一応、
ただ流れてるのが、なんか流れてるなと思った、それとも、
いや、みんなの歌みたいなああいうので
うん、
流れてるやつをうちにレコードがそのみんなの歌みたいなのがあって、
それは多分、それは両親がもうなんか音楽好きなんですか、
音楽好きっていうか、うちの母ちゃんは、はい、ピアノの先生とかだったんで、音楽の先生だったんで、
おーおー、やっぱそういう素地があ
るんですね、だから、そういうみんなの歌みたいなのは聞いてましたけど、
うん、
でピアノも多分習わせられたんですが、
あ、習ったんですかピアノ、まあ、それは何歳ぐらいの
時に、母ちゃんだから、まあ、幼稚園ぐらいかね、もう覚えてもないですけどね、でもやっぱそのぐらいってね、うん、なんか女の子がやるもんだと思ってたし、
ああなるほどね、時代ですね、それはもう龍尺さんが50年前ぐらいの話、
ね、それ、うん、そうね、45ですよ微妙にずらさないとリアリティあるから、
戦後間もなくの頃、
戦後間もないです
よ、あの頃ですね、
闇市じゃないんだから戦後間もなくピアノ持ってたら、お金持ち
です、真面目なトークするから今日は
いや、あなたが下げてるあなたがまてっかいしね、
でピアノやったんですか、
だから やらなかったんですよ、だから、やっぱり才能はなかったんですよね、才能ある人はピアノとかも、ね、遊び道具としてペラペラやるじゃないですか、帰ってやるなって言ってもいじるぐらいですよ、だから嫌だったからもうやめるっつって、で母ちゃんが大人になったらモテるのにねって言われて、それだけ覚えてるんですよ、それで実際そうだなと、やっといた方が、ね、
ったね、
確かにモテますよね、いきなりフラフラって、
ね、いや、うちの母親も実はピアノをね、
あ、やってんですか、
やってたんですよ、
なんか、え、あいさんは教わんなかったんですか、
僕だからあえて違う道行かせたいって言って音楽一切聞かせてくれなかったっす、
ね、嫌だね、聞かせなんでそんな極端で
ずっと変なイヤホンみたいななんか音遮断される
ん
で、
そんな
に座ちました、
ね、近い人に幽閉されてんじゃねえ
か、 頭おかしくなります、あんな生活から、
当たり前だよ、
音のない世界でもできて、
いや、どんな実験動物サンプル取りたいわ
子供の頃
成長不安よ、
いや、ツッコミ1個にしてください、龍尺さん、俺もう打たれ弱いんで、いやいやいや、すいませんが、そのツッコミが多彩なのは知ってますね、
いやいやいや、 だからまあみんなの歌とかあれですけど、まあ本当、自分の意思で、
音楽聴こうと思ったの、
音楽聴こうと思ったのはやっぱ YMO がきっかけなんですよ。
あで
小学校の5年生の時に友達のお兄さんが YMO あれで、その友達ん家行って YMO を聞いたら、うん、やっぱピコピコの音がやっぱ小学校5年生6年生ぐらいの辺って
衝撃的じゃないの、
衝撃的だしやっぱりゲーム音楽みたいな感じだから聞きやすいんですよ。
うん
でもうそれを
もちろんゲームが先にあったんですか。
ゲームはいや、その頃はゲームウォッチとかだから今みたいなゲーム音楽みたいなジャンルもなかったんですけど、まあそれ聞いたらもうずっともう YMO のファーストとセカンドが入ったテープをもう擦り切れるまで毎日ずっと聞いて、もう本当にいい加減に
やめなさい。あれやっぱり録音するとき、CD から、
いやテレビ CD はないです。録音はダビング
か、誰か歌ったの、
いや歌った
他の人が歌ったの
生じゃないいやダビングしてもらったんですけど、うちら私がなんかが
あれやっぱカセットね、静かにしないといけないん
でね。そうそうそう、
あの時ね、
テレビのね主題歌を切りたいとか聞きたいとか、太陽に吠えろの主題歌を録音したいって時はテレビにカセットをちょっとくっつけて、で
静かに
っつってビュッてやるんだけど、電話が鳴ったりとか弟と喧嘩したりとか。
それ誰から電話だったんですか。
いや覚えてるかよそんなこと未だにそれ恨みだが覚えてんのか。
で、では弟に関しては特に。
いやまあ弟いなかった。
何が原因で喧嘩になっちゃったの、その弟
も。いや弟いないし。例え話。
例え話だったの今の。
そういうのあるでしょ。
今のずるいよ、例え。
ずるいって意味
ある。いや今自分のことのように喋ったじゃん。
いやだからそういう時代だったって話ですよ。
時代論を言ったの。
あとだから。テープもCD とかないから、うん、FM 雑誌っていうのがあって、
うん、
そこにFM 番組が全部番組表載ってんですよ。
そこに
かかる、FM とかで書かく曲が書いてあるんですよ、
ね、
それを
自分
の好きな聴きたい曲を蛍光ペンで全部チェックして、
うん、
例えば9時だったら9時からずっとそれで聴きながらさ、じゃあなんとかのなんとかって言って、あじゃあこの曲かかるって言ったらテープをバシッと押して、そこでやっと撮るっていう、そんぐらいの苦労があった。
それが面白い。そういうことやった方がより好きになるだろうね。
だからその頃の
今手軽に聴けるあれより、
そうですね、その頃の音楽のやつはだから未だに覚えてるし、その頃のやつはだから1983年から1987年ぐらいまでなんですけど、
うん、
まあそこら辺の洋楽、まあベストヒット USA とかから入ったんで、
うん
うん、そこら辺は未だに知ってます
ね。5年生の頃急激に
だから最初 YMO で、
うん、
それで YMO ずっとピコピコ聴いてましたと。でその頃 YMO って活動してなかったんですよ。
え、もうその時
ちょっと休んでる時だったんですよ。
あ、CD 出してすぐ休んだ。
CD 中か、まあ、もう CD ない時代なんで。
あ、そうかそうか。
あ、だから私はだから後追いで聞いたんですよ。
あ、なるほどなるほどね。
それで、小学校6年生ぐらいの時 YMO が復活したんですよ。それで君に胸キュンとか出したんですよ。
あ、全く違う路線の。
そうだから私が知ってる YMO じゃないこれはみたいな。
あ、全然胸がキュンとしなかった。
そうですね、キュンしませんでした
どうなった胸が。
胸がドキュンと何なんだよそれ何を言わそうとしてんですか趣旨がわからん
すいません評論家、すいませんすいません。
そうですよ、評論家ですよ。
それでは YMO がね、
そうなんですよ、
ついてまたちょっとまあ違う、
まあ違うけど、まあ聞いて、うん、でそれで YMO はまあ解散というか散会というかやめちゃうんですね、活動。
じゃあまた新たな音楽を探
すっていうか。そうそう。でその時に、じゃあベストヒット USA とかね、当時 MTP とかが始まりなんで。
ちょっともう一回教えてください。
MTV
です。MT なんか違うこと。
ミュージックテレビ。ちょっと変えました。
あかんだね。
MVP。
なんか違う言葉あんのかなと思った
ね。ネイティブな。
評論家に逆らっちゃいけないかなと思った。
発音で。
あ、MTV ね。
ミュージックあったんで。
ビデオね。
でそれを見て、そっからだからその FM とか聞いて、エアチェックって言うんですけどね、そのさっき言った曲をずっと録音するとか、そういうのをやって、1900だからそれ84年ぐらいから86、7年はもうずっとそういう番組とかばっかり見せたんで。
基本的に言えば洋楽ですか。
そうですね、なんか洋楽でしたね、はい。今でも
それは洋楽の方がなんか聞き覚え、なんかあるなんか、
なんか音楽聞くのに私があんま歌詞とかあんまそんな興味なかったんです。
理解ができないってことですか。
いやいや理解できるけどどんなバカ扱いで歌詞わからないいやまあそうかもしれないですよ。だからどっちかじゃないですか、その詞を重視する人と、ね、曲を重視する。
俺も最近になってからだね、要はメロディーが良かったりした方がいいね。
だからメロディーとそれだけになった。だから YMO がもともとインストだったんですよね。そんなに歌詞ない、
はい、
曲だけのもともとそっちが中心だったんで、それの影響もあるかもしれないですけど、
うん、
だからまあ歌詞についてはそうだ、あと YMO は意外とあの日本語で歌ってなかったんで最初の頃、
あなるほど、
君に胸キュンを日本語で、
それはやっぱ、英語とかだから、逆に歌詞が入ってこない状態だっていう、
そっちで入ったんで、だから歌詞から入るんじゃなくて音から入ったから、
だ
から、だから英語別に私も分かんないし、今でも聞いてもそんな理解できないけど、あ、まあ、そんな気にならないんですよ。
やっぱ音聞いてれば大体言ってることも大体、じゃあ大体伝わるのかな。
いや伝わらないです、
伝わらないと思う、ね、
やっぱ別に洋楽だからってかっこいいことを言ってるわけじゃなくて、めちゃくちゃバカな歌とかたくさんありますから。
本当、ああなるほど、じゃあそこら辺は気にならないと。
気にならないですね、かえって意味が入ってきちゃった、音としてよりはそれ詞として捉えちゃうから、
いまだに変わらない。それは
いまだに詞は重視じゃないですね。だからラップとかあんまり聞けないんですよ。
あなるほどね、
ラップとかまあそのリズム感があって曲としては聴けるけど、あそこら辺は本当に歌詞理解してないと本当に理解したような感じがしないから、ね、そこら辺はねちょっとあんまり聞けないですけど、それ以外はそうですね、
大体。そっか、じゃあ音から入ったと。じゃあ、うん、でもな、ああいうのって洋楽聴いたらさ英語勉強しようとかさ、はい、そういう人もいるけど、そういうのは怠ったってこと。
もう断りました。
そう断った。
いやだからずーっと聞いてたら何年後にはもうね20年ぐらい聞いてるわけだから、ね、20年以上聞いてるわけだから、
本当はね、
突然喋れ出したり突然わかるんじゃないかと思ったんですけど、
スピードラーニング的な
の。そうずーっと聞いてるわけですから。
うん。じゃあ無駄に過ごしたってこと。
無駄でしたね。その膨大な時間無駄でした、ね。
本当に。
あと楽器ね、楽器もやってないんで。
もちろんでも楽器はできるんですよね。楽器は20年も聴いて多少やろうという意識はあったんですか。
いや、ないですね。
触ろうと思ってない。
いや、ギター触ろうと思ったんですけど、
なんか重かった、重かったか、
重いし、そうです、
ね、重
いし、肩重いし。
あ、それ、それで中学生の頃はそれ、なんだっけ、楽器部、楽器なんとか部とか音楽部とか。
いや、帰宅部。
あ、そうか、あ、それ聞いてたんだ、ラジオとかをね。
そうですね。
で、なんかバンド組もうとかなったりするんやん。
いや、そういう話から酒
友達がバンドを、音楽評論家として生きていこうと。
そうですね、
あ弾くのでそうか、
一切そうです、ね、バンドも組んだことなく、
言葉も理解もしない、バンドも組もうとしない、ただ聴いてるだけ。
そうです、ね、植物人間のようにただ聴いてるだけ。兄さんが音を遮断されてたこと私は音ばっかり聴いてたけど。
ああそっか、それでもやっぱ真逆の人間出来上がるんです
か。真逆な人間が、
ああやっぱり子供
のヒゲも生やしたくないし、
それ。ああそっか、子供の頃の教育って大事だね。
そうどうやるの、どういう締め方なんだろ
う。そっか、なるほどね。でもこっからまたさらに音楽に傾倒していくんでしょ、リアクさんは。
傾倒中
高校でやっぱ帰宅部になってる時に、はい、音楽で生きていこうって決めたんでしょ。
何も決めてないですけど。何で生活するんですかって聞いてるだけで。
でもなんかそれは自分でノート書いたり、この歌なんとかとかそういうのあったの。
ああないですけど、あれね、音楽雑誌がいろいろあって、うん、それに音楽レビューみたいなのを、うん、高校の時投稿して、うん、乗っかったりして、
おーおーすごいね。
だからまあそうですね、ど
ちらかというとライターになりたかったみたいなのがあった
もんね。ライターみたいなの憧れてはいましたけど、
うん、
ただやっぱりね、自分がやってるやつじゃないから、
うん、
なんかそのね、ライターっつっても、なかなか、ね、難しいんじゃないかなっていうね。
で高校時代は特に、まあ、音楽好きだけど、うん、で大学入っても
聞く毎日
で、聞く大学落ち着入ったんでしょ。
落ち着入りましたね。
でもまたなんか全然違うじゃん、やっぱ喋る。
いや別にだから音楽別に趣味の一環だから、
うん、
別に音楽と別に落語と全然関係なくていいじゃないですか。
あ、リラクさん、
はい、
今せっかくね、リラさんの話題盛り上がってますけど、小八くんが登場しちゃいましたよ。
いや、
どうもどうも。
あ、どうも。
ちょっと小八くん座ってくださいよ。じゃあ自己紹介してください。
いや、なんかこの乱入の感じが普通ね、びっくりゲストですけども
。いや、今そのものすごいいい
回。これレギュラー。
ああ、そう、レギュラー。じゃあ小八くん来たんで。
まだ次週に持ち越しましょう、その話。
いや、だからね、結構今ね、子供の頃から音楽にどう携わってきたかっていうので、
全く携わってない
ほとんど帰宅部だった
ので、聞く前、聞くだけの
楽器も一切触らない。
いや、でもやっぱ見たら、額に汗してるから、エロい熱くかかってた
のが、今、俺が、ボケたら、4つくらい返してくれるから、俺はもう省エネ省エネ言ってるから。
ちゅうかね、視界がボケるからね、もうまとまらないんですよ。
いや、次週は僕いるから大丈夫ですよ。
そうだね。
はい。
だから次週は、 小林くんのフリートーク30分ということで、お客様1回お休みということ
で。お休みかよ。お休みでいいのか。
でもね、1回も放送して、ツイッターとかもやって、結構反響あってね、だから。
そうですね。
こんなコーナーをやってほしいみたいなの来てね。だからなんか俺らもね、1回目で喋ってたのが、なんだっけ、おとぎ話じゃなくて、なんだっけ、なんかさっきおとぎ話じゃなくて、なんか
昔話リレーでどの子のとやってみたらどうでしょうかとか、
そう、俺らがなんかドラマ作る、ラジオドラマ作るみたいな、はいはい、それを俺すっかり忘れてたんだけど、だからやっぱね、誰か、ね、関係者っていうか、スタッフ一人ないと忘れちゃうけど、
ラジオドラマでもやった方がいいですよね。
だからそれをね、おとぎ話でやったらどうだってツイッターで来たんだよね。
おとぎ話やめましょうよ。
いや、おとぎ話を自由にやるみたいな。
昔話。
あ、変えていくってこと？面白く。
うん、だから例えば、リラクさんが桃太郎。うん、俺金太郎、うん、昔くんが熊の役とか
で話がバラバラじゃ
ん。フリートーク、
フリートークなの意味がそのキャラで、ね、
そこに頭に熊手だけつけて、
もじゃあ金太郎として、
金太郎としてだから俺は語り
出す、桃太郎として
語る。いや、そうか、でも昔話はハードル高くなんじゃないですか、
ね、だからね、確かに桃太郎とかも使い古されてるし、うちの師匠も桃太郎だし、難しいな
って関係あるのか分かんないけど、
だからまあ次回はやっぱりもう一回リジャクさんに語ってもらった。あ、今日だからこちらカメさんも、さっきも説明したんだけど、甥っ子が来たから休むっつって、
はいはいはい、
で、小食も休みだし、だ2人でね、今日はのんびりやってたんだけど、ね、だ次回は
じゃあ、まあ恋八間入れて3人でということで、
ボッドキャストとはいえ、やっぱ彼らにはこのちょっとね、あれですね。
いや、でもこれ13かな、1回目5人でやったら、うるさくて聞きにくいって意見もあったから、もしかしたら3人制にしようかなっていう考えもあってね。
そうか、
まあ、そこはやりながらね、どういうのが一番いいかを模索しながら、ね、
だから小林くんは1回さっき今やったリラクさんの聞いて参加してください、
う
ん、
次の回に、ね、どくさい僕も今落語の仕事を終わってきたんですけど、打ち上げどうですかとか、
う
ん、ちょっとその後この後違うそのね、違う落語会のその打ち合わせどうですかって来たんですけど、初めて言いましたよ、うん、ラジオあるんでつって、
あ、いいね、俺っ子みたいな、
嬉しかった、初めて言った、俺ラジオあるんで、
いい、ね、向こう、ラジオですかみたいな、
そっちは収録なんですけどね、
うん、どちらのラジオ局は、
ちょっとまあちょっとあの東の方のちょっとこっからこっから東の方にちょっと行くんですけど、いや、ちょっとまだ言えないやつなんでつって、
言えないやつだラジオってそんなに期間ないですから
ね、いや、ラジオなんです
よね、俺ラジオなんでって言って嬉しかった、
これはだからもう1年間俺は言っていこうね、
ラジオ
なんで、
ラジオなんで、
大事な大事な
夜っていうのが、ね、
話し合
いで
も、
この後何も予定ないだろうみたいな感じで
聞いて、深夜ラジオですかみたいな感じで言っていいですよね、
本当にいいよ、
なるほど、それはね使えますからね、
むしろなんかあ、こんな落語会に出ていただいてありがとうございますみたいになりましたよ、
こんな深夜のラジオの本番前に申し訳ございませんみたいな、
嬉しかったですね、
いや、広めていきましょう、これ
広めていきましょうよ、
はい、だって、今日スタジオ変わったんだね、だから小林くん来てびっくりしたと思うけど、楽器に囲まれて、
あ、これ楽器に囲まれたからちょうど音楽談義にもちょうどいいんだろ、ゆりやくさんの
ゆりやくさんのリクエストがあって裏で手回したんじゃないかと思った
のね。回してない。
2、3回休んでんのに。
表もないんだろ、このラジオ。
表も裏もないんですよ。
ですよね、
ということで、
はい、
今回これぐらいでいいですかね。
はい、わかりました。ラジオ。
なんかありますか、告知でも。
そうね。
まあでもとりあえず
配信日がね、わからないですからね。
スタッフ関係は、ひとまず自分たちで半年ぐらいやってみましょうと。
ああ、はい、はい。じゃあ自分たちでちょっとやって、
まあ、アイデア送ってきてもらったらもちろんね、うんうん、見ますけども、まあ、ツイッターとかやってる方はまた別の方なんで、うん、その方に変な送ったりしないようにしてくださいね、
はい、
はい、ということで、終わり